さあ皆さん聞こえますでしょうか。はい、始まりました。さあこちらワールドカップトロフィーでございます。こちら MC を務めさせていただきます、かつお節の石川です。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、こちらはですね、エブリッサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チームの情報などをお届けすることはもちろんなんですが、藤沢のサッカー情報もどんどんお伝えできればなと思っております。さあここでね、日本代表、まあ、日本サッカー協会がね、優勝を、ワールドカップ優勝を目指しているということなので、エブリーさんもそれに伴って上昇していこうという番組でございます。どうか5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話0466-281685、和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん。
うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
はい、ということで、お送りしていきます。今日も、メンバーはこちらでございます。まずは、こちらエブリサの、こちら広報の穴水さんと、そして代表の桜井さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
どえらい天気になってるんですけども、うん、1日大丈夫そうですか。
1日はもしかしたら延期になるかもしれないです
あ、延期っていうパターンもあります。あるんです。
はい。
結構サッカー雨降っててもやるじゃないですか。
そうですね。まあ、あの、会場のカモメパークが、
はい。
あの、神奈川県サッカー協会の、あの、持ち物というか、施設なんですけど、
はいはい。
まあ、そこの判断で、まあ、例えば雷がとか、
うんうん、
もうピッチが水没してるとか、
はいはい。
そういうので、まあ、中止になることはありますね。
なるほどですね。ただなんかね、まあ、まだちょっと台風の動きによりけりなんですけど、まあ、ちょっと動きがねトリッキーじゃないですか。
うん、
一応今の予報だと、曇りで、まあ、20% ぐらいらしいんですよね、降水確率。
日曜の夜がってことですか。
日曜のちょうど開催してる試合開始してる時が、はいはい、夕方ぐらいから曇りみたいなので、それまでにはどれくらいなんか水が溜まってるとか、
そうですね、
雷の具合とかそういったところですかね。この練習とかはどうですか、 見ました？桜井さん。
そうですね、はい、あの夏休み明けて結構みんなリフレッシュしてやってやろうって感じになってますね。
よかった、はい、本当ですか。
そうですね
いや、じゃあちょっとチームの雰囲気も一回リフレッシュして良くなってきたみたいな、ね、
は
い、
あの先週の日曜日に、あの、はい、オフ明けで初めて練習試合したんですけど、あの、東急エスレイエスさんって今2部なんですけど、うん、2部の首位かな、のチームで結構強いんですよ、
はい、
でそことやったんですけど 3-0 かなんかで勝って、で、あの、みんな久々に勝ったって喜んでます。
いやいやいやいや、大事です、大事です。練習試合といえどね、その勝っていくっていうね、めちゃくちゃ大事ですから。ああ、じゃあチーム状況といいますか雰囲気は上向きということで、これ期待できますね、桜井さん、これ、はい。
とても期待ができるんですけど、まあ、あとはちょっと、はい、天候がってとこですね。
ですね。いや、ただナミさん、今の桜井さんの話聞いて、
うんうん、
だいぶ安心してましたね。何か、
そうですね、やっぱり休みって大事ですね。
うん、
休み大事ですね。だ、やっぱメンタル面といいますか、そういったところのリフレッシュ、
そうですね、
やっぱ、うん、サッカーに限らずスポーツ大事ですからね。うん、なので、まあ、9月1日は19時半からカモメパーク、会場カモメパークですね、イトゥアーの FC 横浜さんと、こちらなんとね、皆さん改めまして言いますと、エブリサ 10チーム中ただいま8位ということで、改めてこれ降格ラインはどこになるんでしたっけ、桜井さん。
そうですね、ちょっと関東リーグの状況とか県一部からどのチームが上がっていくかとかにもよるので何とも言えないんですけど、
はい、
まあ6位がいいなっていうとですね。というと、まあ、7位でも、まあ、まあ8位でも OK な可能性は、
じゃあ2から4落ちる可能性
もありますね。はい、
わ
2から4とか
3.5
前後落ちて、あと入れ替え戦みたいな可能性はありますね。
あ、なるほど。ってなると6位のまあ糸満の FC 横浜さんも勝ち点同率で7位、はい、
うん、
で神奈川県教員サッカークラブも、まあ6位、
うん、
勝ち点同じですね。なのでまあここ全く同じ勝ち点で順位が8、7、6と、
うん、はい、
これは絶対勝たなきゃダメですね。
うん、
そうなんです、むむむですよ。なんて言ったってね、この我々後半戦、小野寺さんや品川 CC さんなどがねちょっと待ってるということもあるので、
うん、
この直接対決負けられない。
ここから3試合は絶対負けられないですね。
そうなんです、
ですよね。ちょっとなのでこれは勝たないと本当に黄色信号、いやもしくは赤までありえる、
うん、
勝ちたい
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 勝つにはどうしたらいいのか、皆さん応援行くしかない。
1日行きましょう。カモメズパーク1
日応援にぜひぜひ。
19時半ですかキックオフ。
はい、
19時半です。はい、ということでこちらぜひ皆さん、降格がかかってる負けられない戦いでございますから応援よろしくお願いいたします。さあさあさあ、そしてですね、藤沢市、あ、なるほど、ここで気象情報をお伝えします。藤沢市にですね、うん、大雨警報と雷波浪洪水注意報が発令されています、うん、今後の情報にご注意ください。こういった雨がねなかなかひどいものがありますから、あ、洪水警報は解除されてるということですね。はい、まあ、ただ本当に山間部ないしね、まあ、土砂崩れの、ね、危険があるところなどありますから、まあ、そういったところはね早めに、まあ、避難だったりとか注意していただくというのが非常に大事でございますね。ちなみにですけど、
はい、
私実は学生時代大学の時ですね、土砂崩れの研究してました。はい、防災関連研究しておりました。
そうなんですね。
そうなんですよ、はい、今日もテレビの方で、
はい、
まあ、ちょっと研究室は違うんですけど、まあ、同じ大学のね、まあ、教授でもありました片田先生がね、防災関連で、はいはい、テレビに出たりとかしましたので、はい、地味に防災意識は高い石川です。はい、まあ、ポジションもディフェンスということなので
守りでね、
守り、
いや、はい、そうなんですよね。ちょっとこれサッカーの話はちょっとずれちゃうんですけど、
はい、
やっぱりハード面といいますか、国とかね政府が、うん、まあ、いわゆるなんていうんですか、その防災のために設備をいろいろ、
はい、
まあ、補強したりとか、うん、増強したりするってあるじゃないですか。もう今それよりもちゃんと各個人が防災というか避難経路とかちゃんと確認してたりとか、
うん、
避難しようって時にちゃんと避難するっていう、うん、まあ、ソフト面っていうんですけど、
はいはい、
ソフトの部分で対応していくっていうのがやっぱ一番ねいいと思うので、
うん、
はい、皆さん本当にね危ないなと思う、いやうち大丈夫っしょっていうのがあった場合でも一応避難していただいて、うんうん、あ、なんだ大丈夫だったんだああよかったよかったになった方がいいよねっていう、うん、まあ、そういうちょっと、うん、メンタリティでやってもらいたいなと思っております。はい、なので皆さん、今後の気象情報等注意してください。よろしくお願いいたします。さあ、話戻るんですけども、湘南ビーチサッカーあったんですよね。
そうですね、先週
ビーチサッカー、
はい、先週の土日と第9回ですね、
はい、
湘南藤沢ビーチサッカー大会 があってですね、まあ、結構晴れて暑すぎず、まあ、いい感じでできましたと、うん、で土曜日は小学生の部で日曜日が社会人の部だったんですけど、まあ、両日とも、はいはい、大きな怪我もなく無事開催ができましたと。
あ、もうよかったです。これは今回は、はい、桜井さんは試合出たんですか？
はい、あ、日曜日ちょっとだけ出ましたね。はい、
出て、
はい、
運営の準備がどんだけ大変だったかっていうのをボールに込めて
そう、まあ、そうですね。
準備絶対大変でしたよね。
はい、いや準備は大変なんですけど、ただ、はい、あの藤沢ビーチサッカー協会の方々すごいたくさんいて、で、あの、まあ、現役の JC の方々も協力してくれて、まあ、結構土曜日の朝6時とか集合なんですけど、まあ、かなりたくさんの方々が集まっていろいろ準備していただいたんで、まあ、一人一人の負担は少なかったのかなっていうところですね。
あ、そうなんですね。はい、エブリさんの選手もお手伝いに来たりとか、
はい、まあね、まあ、何人か、はい、来てっていうとこでしたけど。
なるほどね。やはりこういった地域貢献といいますかね、まあ、その盛り上げようっていう気持ちがやっぱ強かったからですか？
はい、うん、ちょっと、そうですね、
新規ユニスポンサーもついたっていうお話、
はい、はいはい、
風の噂で聞きましたけど、
はい、
どちらか。
そうなんですね、ちょうど今週の日曜日の試合からそのユニフォーム着てくんですけど、
はい、
タクシーチャンネル株式会社様というところがですね、ユニフォームのパンツの前が空いてたんですけど、はい、ユニフォームのスポンサーって場所が決まってるんですね。で、
ありますよね。
全部で7カ所かな、
はい、
しか入れられないんですけど、
はい、
パンツの前だけ空いてたんですよ。
だ
いたいそういうのってこうシーズン前にこう決まるんですけど、
はい、
パンツ前空いてる状態でシーズンを迎えて、シーズン途中から、はい、入ってきてくれたと。
いや、ありがたいですね。
いや、そうです。
はい、いや本当になんか、いや本当にタクシーチャンネル株式会社さんはあれですか、やっぱりタクシーの、はい、
そうですね、YouTube でちょっと検索してもらえるとあれなんですけど、はい、タクシー業界の内情みたいな YouTube 番組をやってて、でなんか結構何万再生とかでなんかバズってるみたい で、
は
い、で運転手に興味があるような人はそれを見て、
はい、
でタクシーチャンネルさんに問い合わせをして、でそこからこう東京のタクシー会社に紹介をしていく。なんで、まあ、この人材紹介みたいな、タクシー業界、タクシーの運転手さん専用の人材紹介会社みたいな、
はいはい、タクシーエージェントとか、
ね、そうそうですね、
アンド PR
と、はい、でので、まあ、主に東京で活躍されてると。
あ、そうなんですか。
事務所が辻堂にあって、
はい、あ、そうなんですね、
はい、藤沢で、まあ、ぜひ地域貢献、嬉しいですね、っていうお話をいただいてですね、
ありがたい。なんかね、こうで先ほどね、なんか本当にチーム的にもちょっと勝ち点のとこ困ってたりとか、
はい、
やっぱどうしようかな、これからどうしようかなって、なんかタクシーとかもこれどうしようってなった時呼んだりするじゃないですか、
はい、
あれ打った時なんかぽいっすよね、なんか入り方が、まあ、どうしようかなっていう、
どうしようかなって時に来てくれる
来てくれる、はい、いや、ありがたいな。じゃあちょっと、じゃあユニフォームもね、リフレッシュして、
はい、
だいぶこれモチベーション高いですよね。
そうですね、まあ、実際は今あるパンツを回収してですね、
うん、
上からこうなんかうまく業者さんに貼ってもらうみたいな作業をして、はい、まあ、ちょうど今日出来上がって、
うわーすごい
後で取りに行って日曜日使うみたいな、
めちゃくちゃ生々しい話この後通り行くんですね、はい、わあ、これは楽しみですね。本当にタクシーチャンネル株式会社様、本当にありがとうございます。助かるな。じゃあこれはまた勝ち点もね取っていただいたというところですね、
はい、
さあさらにね、サッカー情報続くんですけども、
はい、
こちら、まあ、神奈川サッカー情報で言いますと、ちょっと桜井さん、
はい、
これ読み方は、ブエンカンビオ横浜さん。
ブエンカンビオ横浜さん、はい。
これどういうチームなんですか。
これは
紹介チームなんですけど、
はい、詳しいのかな。
はい、そうですね。まず、明日開催予定でした、
はい、
藤沢スポーツパーク、今回はプロに準ずるっていうところでテーマとしてですね開催予定だったんですが、はい、まあちょっとその、はい、この天候を考慮してですね中止とな
ってしまいまして
、はい、ちょっとそのご報告をさせていただきたいなというところ、
は
い、本当でしたらそこにエブリサーの選手も来ていただいて、はい、一緒に体験、子どもたちと、まあ、大人も含めて一緒にボールを蹴って体験が藤沢駅前でできるというところだったんですが、うんうん、残念ながら中止ということで、
はい、
次回が10月13日、今度はですねパラスポーツをテーマに開催するんですね。
あ、なるほど、はいはい、
そこに、ブエンカンビオ横浜さん、これはブラインドサッカーのチームなんですが、
うんうんうん、
その方たちに体験の、コーナーをやっていただく予定なんです。
お、
はい、でそこにぜひ今度は、エブリサの選手も体験、皆さんと体験をしていただくようなことを今考えております。
あ、そうなんですね。
はい、
もうブラインドサッカーってあのいわゆるもう、状況でいうとアイマスクをしてるような状況で、うん、サッカーをやるってことですよね。
そうですね、耳を頼りにというか気配を頼りにというか
いやすごい、
うん、
これ皆さんね、まあ、見られたことない方もいらっしゃると思うんですけど、これ見てみると普通にサッカーしてますよね。
ね、そうなんですよ、
すごいっすよね。
よく蹴れるなとか、よくそこにパス出すなっていうな、
はい、
すごいですよ本当に。
だからまあそのブラインドサッカーもそうですし、サッカーの可能性というか、ね、そういったところもすごい感じる、うん、まあ、イベントといいますか競技ですよね。
そうですね。で私も一回ブエンカンビオさんとじゃないんですけどブラインドサッカーは体験したことがあるんですけど、はい、こうどういうんですかね、普通のサッカーでは感じられない部分として、
うん、
こうパスをもらうにはどういう風に伝えたらいいかなとか、
はい、
で通常ですとよこせって感じじゃないですか、いいとこパス出すよって感じじゃないですか、
はい、
うん、じゃなくてどういう風に伝えたらよりよくより正確にもらえるかなみたいなことを考えるんですよ、
はい、
見えない部分で。
あ、なるほど、
うん、なので、いろんなコンテンツとか中身があるんでしょうけども、割とこう企業研修に使えたりとかですね、
はい、
こう周りのことを考えるというようなそういう部分にもつながってくるんで、ぜひ皆さんやっていただきたいですし、エブリサの選手もこれでまたちょっと違う切り口でサッカーに取り組めたらいいかなというふうに思ってます。
すごい、いわゆるサッカーね、視覚情報が多い中、うん、まあそこが入ってこないということで、
そう
もう伝え方、受け取り方、もろもろ言語の部分だとか、
うんうんうんうん、
まあ、そういったところのなんか頭フル回転ですね。
いや本当そうですね。
いやこれはすごい、
うん、
これをこのブラインドサッカーをブエンカンビオ横浜さん、うん、10月13日参加ということですかね。
はい、はい、そういうことです。
いやこれね皆さんぜひぜひみんなで、ね、参加できるということで体験できるということなので、ぜひ遊びに来てほしいですね。
ね、お願いします。
はい、お願いいたします。はい、さあ続いての情報なんですけど、日本代表アンダー18情報っていうのがありまして、8月22日から25日まで SBS カップ、これ国際ユースサッカー、これ静岡でやってるやつですよね。
そうそうですね、静岡で。
いやすごい、ずっとやってるSBS 国際ユースサッカー、うん、自分がちっちゃい頃からずっともう馴染みがある。
そうなんですか。
はい、
め
ちゃくちゃ馴染みありますね。で特徴なのが絶対静岡選抜が出るんですよ。で日本代表とは出るんですけど、
うん、
なんか時々まれにあるのが静岡、代表の方が、上に行くみたいな可能性あるんですよね。そういうのがあったりする、まあ、SBS カップなんですけど、うん、日本代表は、まあ、対戦相手が、まあ、アルゼンチンですね、
はい、
そしてあと韓国、
うんうん、
そして静岡代表、
うん、
で日本代表という形で、ポイントで言ったらアルゼンチンが勝ち点6、はい、あーなるほど、いわゆる2勝1敗、
うん、
で、 日本代表が、まあ、2番手ですかね、アルゼンチンが1位に、日本が勝ち点が5、これは延長、これ PK ですかね、
PK ですね、 PK 勝ちと普通の勝ちとでちょっと勝ち点が違うっていう、
勝ち点が違います、はい、あ、なるほど、これ普通の勝ち点、普通に PK じゃなくて普通に、うん、勝つと3点、はい、PK ウィンだと2点、うんPK ルーズだと、あ、一応勝ち点もらえるんですね、うん、1位でドローが1位という形になってますね。なのでそれでいうと日本が PK 勝ちが2回あったわけですね。
そうですね。
で、勝ち点が5ということで、まあ、2番手についたというところで、うん、そこでなんと藤沢、日大藤沢高校より選手が選抜されてるというわけですか。
はい、そうですね、まあ、去年から結構この番組でも追っかけているんですけど、はい、布施勝馬選手、日大藤沢、今高校3年生になったんですけど、はい、結構世代別の代表にずっと呼ばれててですね、アンダー18の、まあ、中心選手というところですね。
なるほど。でこの布施勝馬選手が日本代表に選出されて、今はアンダー18ですけども、じゃあ今後 U23 とかにも関わってくるんじゃないかと、
はい、
はい、そういったプレイヤーが藤沢にいるということ、皆さんぜひ布施勝馬選手追っかけていきましょう、よろしくお願いいたします。でですよ、
はい、
日本代表、
うんうん、
ね、A 代表の選出がありましたけども、
はい、
ちょっと皆さんがびっくりしたというところは長谷部誠コーチですよね。
ねえ、
俺びっくりしましたね。
びっくりでしたね。なんかドイツにずっといいのかなと思ってたら、
はい、なんかしっかり、
はい、
まあ、ちょくちょくね、ワールドカップ前とか特別、うん、まあ、臨時コーチみたいな形で入ったりとかあったじゃないですか。そこで今回本格的に、
はい、
穴見さん多分これ選手の選考もそうですけど、
うん、
一番皆さんの注目集めたポイントですよね。セベコーチみたいな、
ね、びっくりしましたね。でもいいなと思いましたね、聞いた瞬間。
いや、そうですよね。だって言われてみたらもうフランクフルトのカイザーですからね。
まあでも記事だとフランクフルトにも所属した状態で今回のその予選だけコーチという、
予選だけなんですね、
っていう、
なるほどなるほど、
なってましたけどね。
いや、でもすごいですね。
すごいですよ ね、
すね。
あれ、長友選手とそんなに変わらないですか。
もう、あ、年齢ですか。
年齢的には結構差あるのかな。
長友
あまり変わらない、
まあ、選手37なんで、まあ、40ちょっと超えてますよね、確か長谷部さんは、うん、はい、なのでそこまで変わらないですけども、そう考えたら今回選出された長友選手も元気いっぱいですね、
うん、本当ですよね、サイドバック争いもまた熱くなってきたような、
そうですね、
うん、気がしますね。
もう38歳ですけども、そこでね、まあ、一緒に、まあ、選ばれたのが望月選手ですよ。
そうだ、
まあ、いわゆるこちらも望月選手もいわゆるオリンピック世代ですから、2001年生まれ、うんうんうん、非常に身長の高い、
うん、
193センチもある右サイドバックですよ。
93センチでサイドバックおかしいっすよ、
うん、珍しいっすよね。
おかしいっす、おかしいっす。
まあまあまあ言ってもね、多分まあパオロ・マルディーニとかもまあサイドバックできたりしましたけど、まあ185ぐらいあったと思うんですよね、うんうん、それよりもまだでかいですから。
すごすぎっすね。
大きい。オリンピックをすっ飛ばして A 代表にと、
うん、
なのでまあこういった世代と、まあ、長友選手みたいなベテランがまあ招集されて、そしてさらに言うと、まあ鈴木ザイオン選手、
ザイオン選手、はい、
選ばれましたね。
うん、
すごくないですか、21歳でセリアパルマのスタメンで、ね、試合出るって
本当ですよね。
昔じゃ考えられないですよね。
またキーパーって割と選手寿命長いじゃないですか、
はい、
だからね、このまま定着して何年できるんだっていうと、すごい長期的に日本の、ね、キーパーとしていてくれるんじゃないかなっていう気がしますよね。
本当そうですね。アナミニさんもおっしゃる通り、 寿命も長いんですけど、うん、ポジションとしては一人しかなれないんで、うん、そこの席なかなか空かないんですよね。
ですよね。途中交代、戦術的な交代しないですからね。
しないですよ。怪我とかあったりとか、うん、もう特別にもう、まあ、カップ戦とかならないと、その PK キーパーとしてね、うん、交代するとかあるかもしれませんけども、うん、そういった厳しいところでこれ若くして出てくるっていうのが、うん、いやすごすぎる、
うん、まあ、顔が21歳じゃないですもんね。
もう21歳じゃもう安定感ありますもんね。
ありますもんね。
頼もしさありますもん。
頼もしい顔してるし、
オーラありますし、すごいですよね。もう身長も190センチですから、ちょっと待って、そう考えてみたい。なんか日本人選手のフィジカルすごいことになってきましたね。キーパー、うん、大迫選手、サンフレッチェ広島ですけど、身長188、
はい、
で、谷選手ですね、あの、うん、FC、マチダ・ゼルビアの、187。
マチダ・ゼルビア、マチダ・
ゼルビア、すごいな。
ベルマーレのイメージありますけどね、谷選手、
そうですね、はい、すみません
あれベルマーレの時はレンタルでしたよね。
あ、そうですね。だから
今は完全移籍、はい、完全移籍ですか、マチダは。
そうです、うん、なのでマチダ・ゼルビアからも選出されてますから、望月選手もマチダ・ゼルビアですし、うんうんうん、まあ、中山雄太選手もマチダ・ゼルビアですから、はい、ここにはね、はい、あの藤尾選手とかもそういうの絡んできますし、
はいはい
はい、なんかちょっとマチダ・ゼルビア勢いあるなっていうのと、うん、まあ、ちょっとマチダ・ゼルビア側の視点からするとちょっとあんま持ってかれると、ね、あ、逆困るなみたいな。
そうか、
でもあれもうシーズンは
国際ワールドカップの予選とかはでも J リーグは
まあ休みますけど、すね、まああの怪我ですよね。
うん、
ああ、
はい、怪我が怖かったりするので、ね、
日本代表より町田ゼルビアなんですか？
いや、違います。両方です。両方です。桜井さん、これは意地悪ですよ。これ結構今後ろから来ましたね。後ろから。
ファールギリギリ、
削られに来ました今。
削られた。
完全に、はい、今僕今審判に両手挙げてアピールしますもん。ノーファールでした。
ノーファール、ノーファール、ノーファールですね。
ただね、やっぱこう見てみると。海外組多いな。
すごいっすね。まあ
すごいっす。ただやっぱね、やっぱオリンピックをかけてたサッカーファンの皆さんからすると高井選手とかも気になると思いますので、ぜひぜひ。
そうですよね、
はい。日本代表応援していきましょう。
中国との試合の、うん、結構まだチケット余ってるみたいで、
は
い、
チャンス、は
い、まだ買えると思うんで。
来週5日でしたっけ？
はい、ぐらいだ、はい、お願いします。はい、まもなく番組が終了ということなので。
はい。
はいはい、皆さんぜひまずは今週末勝ちましょう。
はい、
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。また来週お会いいたしましょう、うん、さようなら。